今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の6章28節から51節までです。ヨハネによる福音書の6章28節から51節、はじめに28節と29節を宣言いたします。すると彼らはイエスに言った。私たちは神の業を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業です。アーメン。それでは一言お祈りをいたします。愛する主よ、今我らともども神の業を行うために御前に集っております。神の業、それは神が使わしたものを信じること、それが神の業です。イエス様、あなたを信じるということ、これを今日もまた私たちがしっかりと信仰を握りしめて、これを行うことができますように、これを我がものとすることができますように、信仰によってあなたを結びつけ、私たちとあなたが一体化し、もはや一つとなって、あなたの命、あなたの清さ、あなたのその祝福に満ちた様を豊かに我らともどものものとすることができますように、主よ、この夜、今晩、あなたが私たちに来たります、来たりくださいますようによろしくお願いいたします。取り次ぐしもべを整え、また預かる一人一人を整えてくださいますように、天から流れ滴るあなたの命の泉から豊かに今汲み尽くすこの時でありますように導いてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。9月の初めのぐらいのところで、このテフィリンをしている箇所から学びました。で、前回のところで、イエス様は、5000人給食の後にその食べた人々が、満腹したからイエス様のことを探し求めて、湖をわざわざ渡ってきたんですけども、でそれでね、イエスさんが開口一番彼らに出して言ったこと、それは、この26節27節のところですね、あなた方は私を探しているのは印を見たからではない、パンを食べて満腹したからだ、なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい、それこそ人の子があなた方に与えるものだって、イエス様はおっしゃいました。いつまでも、保ち永遠の命に至る食物のためにあなた方は働きなさいと言われました。この世の中におけるパン、それは、食べたら、その時は満腹するかもしれませんけれども、それが、何時間と経つうちにどんどんお腹が減っていくものですね。なくなる食物です。そして多くの人々はこのなくなる食物を、その日その日で得るために、向こう1年も向こう10年、それを、絶やさないようにするためにいろいろな、働きをしたり、いろいろな画策を、企てたりするわけですけども、そういったなくなる食物のためではなく、いつまでも保つ永遠の、食物のために働きなさい、イエスはおっしゃいます。そうです、私たちはこのなくなる食べ物のために、いろいろと、時には不正なこともしたりしますけれども、しかし永遠になくならない食物、これを得るためには不正なしなしてもそれはしょうがないです。なぜならこの永遠の命に至る食物とは、イエス様そのお方ご自身だからです、そして、このためにあなた方は働きなさい、このような神の業を行いなさい、 エス様はこの来た群衆たちに言いましたけれども、で人々はですね、じゃあ神の技を行うためには何をするべきでしょうか、そういうふうに聞き返すんですね。私たちが神の技を行うためにはどういうふうにすればいいのか、これに対する答え、ね、何でしょうね、この質問を突然されたら、ね、どういうふうに答えるか、ね、神の技を行うために何したらいいのか、ね、まあ、この見方を皆さん手振りにしているからもうすぐ次の説に答えがあるということは分かってますね。非常にシンプルなんです。神の技を行うというのは、ね、それはイエス様がここで言っている通り、ね、あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。アーメン、ね、神が使わしたもの、ね、これ要するにイエス様、イエス様のことを信じること、またね、永遠の命、ね、それはね、唯一の誠の神である神様と使わされたキリストとを知ること、それが永遠の命だ、ね、ヨハネ17章の方にも書いてあります。ですからね、私たちが唯一できること、神の技、ね、私たちが何か神の技を行うとするならば、それは唯一、ね、このお方を信じるということ、ね、これ以上の神の技はないんです、ね、私たちが何か、ね、奇跡的な印、不思議を行って、ね、人々が、おお、彼は神の技を行った、ね、言ったとしても、実はそれ神の技じゃないんですね。その本人が、この神が使わされたものを信じたゆえに、その、ね、神さんが働いて奇跡、印を行ったのであって、決してその人本人が、ね、そういった印、奇跡を行う力があるわけでもないし、またイエス様を、ね、信じていないとするならば、その神の技は行うことはできないんです。もしイエス様を信じていないものが何か印、不思議を行ったとするならば、それは神の技ではなく、もっと闇の技、ね、悪霊、サタンから来る技ですね。私たちはこのイエス・キリストを信じるならば神の技を行います。そして神の技が行われるところに、ね、何の呪いめいたことはありません。ただ命がさらに増し加わって命を生み出していくものです。悪魔サタンが行う印奇跡、それは、ね、必ず呪いめいた結果に陥ってしまいます。ね、サタンに命を売ったものがろくなしに形しないですね、それと同じようなことです、ね、本当にスーパースターの中でサタンに命を売って、ね、もうジーサスのことをもう古典版にこき下ろした、ね、そういったミュージシャンとか本当にろくなしに形をしない、ね、呪いめいた、必ず呪いめいた最後が待っているわけです。
あのですね、闇に自分の魂を売る者がいますね。その闇に魂を売った者が、その闇がその魂を売った者が利用価値があるとするならば、その利用価値、それを生かすために最大限その利用価値を高めるために、あの闇も働くわけなんですね。でもね、この神の技と闇の技の違いというのは何かと言ったら、利用価値がなくなったら闇はそのものを滅ぼしにかかるんですよ。ちょうどね、あそこ行ったら宝物があるよと言って、そして金銀財宝があるところを教えて泥棒させるんですね。そしてしばらくの間、その泥棒した金銀財宝で本当にこう悠々と生きるようにして、そしてその人の持ってるこの闇に対して働く力というものが、その人が持っているその力がなくなってしまうと、最後何をするかって言ったら、あいつはどこそこの金銀財宝を泥棒したものだよって暴露するんですね。そしてその人を、その人とその家もろとも滅ぼすということが、この闇がやることなんですよ。ということなんですけど、主のなさる技は何かって言ったら、主が誰かと関わってくださると、その関わってくださったことによって、その家族にも良いことが起きるんですね。家族にも、その信じた一人のゆえに生き様のもろもろが本当に正されて教えられて、そしてまだ信じた一人が家族のために祈りますね。 してイエス様により頼みますね。そして一生懸命自分が得た摂理を家族に教えますね。だからちょっとだけでもどんなにどんなにね、もう人間が受け入れないとしても、その信じた一人によってその家に必ずちょっとだけでも必ず良いことは起きるんですよ。良い検証も起きるんですね。良い成り立ちも起きるんですね。だから前はもう本当に平気で嘘ついてるのを見逃していた母親が、イエス様を信じた後から子供たちに嘘ついちゃいけないよということを教えるようになり、そして本当に少しばかりでも神と人の前でまっすぐまっすぐまっすぐという様が見えるようになりますので、それすごくいい影響力を及ぼすようになるんですね。そして一人が信じたゆえに、その家が言葉においても行いにおいてもちょっとずつまっすぐにまっすぐになって、そのまっすぐになってなった分、それが社会に対しても人に対しても物に対してもいい影響力を及ぼして、そしてどうなるかって言ったら、良いものがその家とその家族を親しむようになる。良い人、良いもの、良いことがその家族を親しむようになって、そしてあらゆる面において以前より良いことが起きる。で、家族もろともこうまだイエス様をね信じてしまった、そしてまた生き様を変えてしまったということになってしまうとどうなるかって言ったら、旅での家から王の意が離れないという御言葉、そしてボアズの家からねその財が離れないね、アセル部族の家からその祝福が離れないという、その離れない祝福、離れない名誉、離れない権威、力、威力、尊厳、勢い、離れない祝福に、癒しに、そういったもろもろに預かるようになるということなんですね。だから本当に私たちが何を信じたかということによって、私たち自身を保証してくれる、その保証というものは本当に計り知れないものであるということをしっかり覚えて、私たちは神が使わした方、イエス・キリストを信じて、イエス様が言った言葉をよく聞いて、理解して、理解したならば、それを守り行って、そして、良い行いが私たちの家にとどまり、人を物ことが私たちに本当に良い、この報いとしてまた与えられて、主の皆を褒めたたえる私たちでありますように、励んでいきたいと思います。アーメン。
ですから信じるということ、これこそが、ね、神の技であり、そしてその本人自身をまた、ね、家族をその一家全員を救いへと導くための、ね、その技に当たるわけですけども、で、ね、この群衆、この時点でですね、イエス様は確かに、ね、パンを、大勢の人に食べさせる印をしてくださった、ね、で、それで、ね、このイエス様のことを何か、収集不思議なことができる人だって、そういうふうに思ってついてきたんですけども、で、このイエス様が言われたこと、あなた方が神が使わしたものを信じること、これが神の技です、いった言葉を受けてですね、群衆は、じゃあ、信じるようになるために、あなたは私に何をしてくださいますかというふうに、ね、さらに問うんですね、パンをね、5000人を、満足させた印では飽き足らず、さらにあなた、ね、イエス様、あなたが私たちを信じさせるようにするために、じゃああなたはどんな印をしてくださいますか、ね、この30節以降で問うております。30節から、そこで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか、どのようなことをなさいますか。私たちの先祖は荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。この群衆たち、どうしてもパンという、ね、キーワード、パンを食べるという、ことについて、結構しつこいところがあるんでしょうね。私たちの先祖は荒野でマナを食べました。天からのパンを与えて食べさせたと書いてある、 という、ね、ことをわざわざ言ってるんですね。あなたはね、私たちが見て、ね、あなたをからの印を見て信じるためにどんなことをしてくださいますかと、ね、イエス様が、ね、言ってもいないのに、ね、彼らの方が、ね、印として何をしてくださいますか、ね、ヒント、ね、どんな印を見ればあなたを信じるようになるか、そのヒントはモーセが荒野でパンを、ね、くださいました。ひいてはイエス様、あなたが私たちにパンを、ね、くださるならば私はあなたを信じますよみたいなね、なんかそういった誘導尋問的な、その思惑がちょっと三十一節から垣間見ることが、ね、できるんですけども、要するに人々、ね、このイエス様を、ね、信じる信じないということよりもむしろパンを、ね、引き出したいんですね、私たちクリスチャンもちょっとこういったね、罠に陥りやすくなってしまいます。イエス様、私があなたを、イエス様あなたを信じるためにあなたは何をしてくださいますか、ね、ペテロの口に、ね、釣らせてくださった魚に銀貨をあなたは与えてくださいました。さあイエス様、あなたは何をしてくださいますか。お金が欲しい、ね、魂胆丸見えの人はそういった感じでですね、誘導尋問的にイエス様を利用しようとするんですね。イエス様を、ね、自分の、ね、何か欲望を満たすための、ね、まあその道具といいますか、ね、そういうふうなツールとしてイエス様をそういうふうに、ね、使う人がいるんですけども、けれどもイエス様がここでですね言いたいこと、これ、ね、何もパンとかお金とかそういった、ね、人のその刹那的な満たし、ね、といったことでなく、イエス様がここでこの群衆たちに言いたいことは永遠の命、ね、終わりの日に救われるということ、ね、もっともっと大きなことなんです、ね、そのためにイエス様がキーワードであり、イエス様が、ね、誠のパン、イエス様こそ、ね、決して植えたり乾いたりすることのない誠の食物だということを、イエス様はこの、ね、箇所において実は言いたいんです、ね、群衆たちはあいにく、ね、もう本当に、ね、パンを食べたい、ね、ということにとどまっているんですけども、でそこでイエス様はですね、このパンというキーワードに関連してご自身の真理を、ね、明らかにされます。32節からイエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません、しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。アーメン。この、ね、彼ら群衆たちは、ね、アラノでモーセが、ね、マナを振らせたその記事を引用したんですけども、しかしこの時代この場所この瞬間の中においてイエス様がおっしゃったこと、それは、ね、彼ら、ね、あのモーセの時代に、ね、食べたあのパン、あれよりももっと優れたものを私の父はあなた方に、ね、与えますよ。私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになりますって、そういうふうにおっしゃったんです。あのモーセの時代、ね、荒野で40年マナを食べたあの時よりもはるかに優れた印を、皆さんはこの時代あなた方に父なる神は与えたいと願っておられるって、もう群衆たちはそれを聞いて、ね、とても期待したことでしょうね。そしてね、これは真実なることです。確かにこの時代、今の時代もそうです。あの荒野でモーセを通してマナが40年与えられた続けたよりもはるかに優れたことが行われるんです。天から誠のパンを、それも世に命を与えるためのパン、永遠の命に至るパン、それが与えられるのだということをここからイエス様がおっしゃるわけです。で、34節からそこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください、ね、もう群衆たちはどんなパンが与えられるんだろうって、ね、期待した子でしょうね。もうどんな色をしたパンか、ね、どんな味がするのか、ね、一体どれほどの分量が食べられるパンなのか、ねその、ね、だって誠のパン、永遠の命が与えられるパンですから、ね、それはそれは、ね、どんな種類でどんな味がして、ね、楽しみだったでしょうけども、しかしイエス様が言われたのはそういった、ね、あの亡くなる食物に 類するパンの話ではなかったですね。
あのモーセの時代ですね、天から下ってきたそのマナというのは最大で、あの長持ちしたのは2日、
まあ、最大2日、
2日でしたよね。最大で2日からなんですよ、ね、肉が食べたいと言った時に、食べたいと言ったおかげで彼らに降ってきた、その肉というのはお風呂の一杯ぐらい地面に、高さが募りましたよね。本当に肉から逃げなければならない。食べるのは限りがあるじゃないですか、人間のこの胃というのは。どんなに美味しいものでも肉が食べたいと言って自分の子供をナイルの川に投げなければならない、その土地に戻りたいとすら言っていた彼らに、主がもう肉、そこまで肉が食べたいんだったら子供の、生まれた時に子供をナイル川に投げなければならない、その土地に戻ってその土地で食べた肉はそこまで食べたいんだったら、もう肉なんかもううんざりすると食べてよろしいつって、お風呂の桶の一杯分ぐらいのこの高さまで、その肉が降ってきましたよね。で食べれるというのはもう限られたものなんですよ。腐ってしまうんですね。この肉も腐ります。そしてマナーも最大で有効、今恵美子さんがチュッって言って2日って最大で2日ということは、その降ってきたたくさんの不平不満の分の肉のね、降ってきた分、それね、お掃除しなきゃいけない。肉から逃げなければならない。肉から逃げなければならないですね。掃除するか、肉から逃げなければならない。そういう状況ということなんですけれど、本当にこの孫とのパンということを、これを理解しているとするならば、例えばの話、孫とのパンであられるイエス・キリスト、ね、いくら食べても絶対に飽きることもない。食べれば食べるほど、もう命と同化して、ね、することができる。そのイエス様のこの御言葉ですよね。この御言葉のパンというのは、たったの一節を覚えただけで、それをずっと言い続けて、例えば、食物がない時にそれをずっと言い続けながら私たちが飢え死して死んだとするならば、その言い続けた言葉によってどうなるかと言ったら、目覚めた後に天国に行って、そのたった一節の御言葉で私たちは永遠にそこで住むわけなんですね。だからこれが理解できない人たちというのは、パンパンパンパンパンパンパンパンって、そしてね、最大で2日しか持たないその食物に目がくらんでどうなるかって言ったら、腐らせて、自分の人生腐らせて、のパンが有り余って、その有効期限が過ぎて、もう腐ったパンの中で生きるしかないということになってしまいますね。本当に気をつけなければならないことだと思います。
その荒野に降ったマナ、それは、通常1日、もう朝、まだ、太陽が昇らないうちにそれが、地面にバーッと、霜のように降って、でそれでその間にかき集めて、それでその日の食物をする、でそれで明日が安息日でない場合、その場合は、翌日になればそれ、虫が湧いてしまうんですね。なんで神様がくださった食物に虫が湧くのか、まあ、とにかくそういう性質のものなんです。これ、このマナ、安息日の前の日であるならば明日の分も集めて、ということで、まあ、ですから最長で、賞味期限が2日、だったんですね。でこの、マナ、要するに神様が40年間どうしてこのマナを、降らせたのか、どうしてそのマナの性質は、翌日になったら、腐ってしまう、安息日の分は、貯めておけば腐らない、そういう性質なのか、これ、神様から言われた言葉、人はパンだけで生きるのではなく 神の口から出てくる一つ一つの言葉によるということを学ばせるために、神さん40年この荒野でマナをまず持って養ったんですね。神の口から出る一つ一つの言葉によって人は生きることを学ばせるためにマナが、ね、降ったわけです。ですからマナ、これ結局神の言葉を毎日拾って、毎日その日の分をしっかりと食べなさい、欠かさずにしなさい、ね、御言葉のパンは、ね、今日、ね、一日取ったらもう明日も明後日も、ね、放置しておけばいいんだってというものじゃなく、もうしっかりと神様からその日与えられた神の言葉をその日中にいただくということを、ね、それしなければ明日になったら腐ってしまう、ね、霊的に腹ペコ状態になる。だからしっかりとこの神の言葉を持って、ね、養われなさい、神の言葉と共に生きなさいということを、ね、荒野で学ばせるために、これからイスラエル民族、神の民としてこの御言葉を全世界に、ね、広めさせていかなくてはならない責任がある民族です。ですから40年きっちりとそのことを学ばせたわけですけれども、ね、しかしこの、ね、人々、我々の先祖はモーセの時代、ね、荒野で40年もマナを、ね、毎日食べたでしょ。ひいてはイエス様、あなたはどんなパンを私たちに与えてくださるんですか、ね、そういうふうに、ね、イエス様に言うんですね。でそこで、ね、イエス様は真理のことを、ね、ここから公表していくんですね。この35節ですね。そしてその真理のことは人々にとっては到底受け入れがたいような、ね、ことだったんですね。35節から 見ますと、イエスは言われた、私が命のパンです。アーメン。私が命のパンです、イエス様おっしゃったんですね。ハレルヤ。またこの時人々が思っていたパンとはね違って、イエス様がなんとイエス様が命のパンだって、ね、言うんですね。私が命のパンです。でしかもね、この続くところを見てくださいね。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。アーメン。ボーナス付きですね。そうです、イエス様が命のパンで、そしてイエス様に来る者は決して飢えることはない。イエス様のところに来てますか、イエス様のところに、ね、行ってますか、イエス様のところに通ってますか。イエス様が右に行ったら皆さんも右に行く、イエス様が左行ったら左に行く、そういうふうにイエス様に来るものは決して飢えることがないと書いてあるんですね。またイエス様を信じるものはどんな時にも決して乾くことがない。
アーメン。
この地上のパン、ね、食べたら、ね、まあ、その時は満腹しても、しかし明日になればお腹が空いています。けれどもこのイエス様という命のパン、ね、私たち御言葉、ね、これを信じる、ね、御言葉を信じるならば、ね、その信じた御言葉はこれ永遠持ちするんですね。主イエスを信じなさい、そうするならばあなたもあなたの家族も救われる、ね、これをアーメンしたならば、ね、その信じた信仰が、ね、永遠にの記録に記録され刻みつけられて、そしてその人自身を、ね、永遠の命へと導く、ね、イエス・キリストこそ道であり真理であり命である、ね、これを信じる、信じた人は、ね、もう永遠にその心に刻みつけられているならば、ね、その人がその御言葉を握りしめ続けている限り永遠持ちするんですね。飢えることなく乾くことはないんです。
ハレルヤ。
この、ね、世の中の食べ物、ね、食物、それによっては、ね、お腹が空きますけれども、このイエス・キリストという誠の食物を、ね、食べるときにはこの内側に宿られたイエス様、ね、もう食べるということはその食べた相手と一体化することですね。もうね、肉食、ね、豚とか牛とか、ね、獣ばっかり食べてる人は獣の性質を帯びていきます、ね、草食の人、ね、ベジタリアンの人は、その、ね、獣の性質はあまりないんですね。それと同じようにイエス様というお方を、ね、いつも、ね、ハムハムハムハム、ね、口で噛んで、ね、御言葉をいつも、ね、ダバールして、主の言葉をいつもこの口ずさんでいる人は、ね、 本当に水路のそばに割った木のようで、ね、時が来れば実がなり、その葉は枯れない、冒頭で宣言したあの詩編の一編の言葉ありますね。詩編の、ね、一編の、ね、一節から三節のところを、ね、冒頭で宣言しました。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、悪者の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを、この教え、これトーラーですね、主のエホバトーラー、主のトーラーを喜びとし、昼も夜もその教え、ね、これもトーラーです、教えを口ずさむ、この口ずさむがハガーです、ね、あのこの間公園大学 の、ね、あの、ね、ノートにまた新しく、ね、アップされましたね、うん、ハムハムするということです、ね、ハガー、ね、これは要するにいつも口ずさむ、ね、いつでもハムハムするということ、ね、トーラーを、ね、要するに神様の言葉、神の言葉はすなわちイエス・キリスト、このイエス・キリストをいつもハムハムハムハム口ずさんで食べて咀嚼して、ね、あの牛のように、牛は第一の、ね、胃袋、第二の胃袋、第三、第四と四つ胃袋を持っている。そのもう草を食べたら、それをもう時間があればいつもそれを胃の中から口の中に出して、ハムハムハムハム、噛み噛み噛み噛みして、ね、そうしてもう完璧に、ね、第二、第三、第四の胃に、ね、消化されて吸収されて、そうしてもう本当に純粋な乳が、ね、出るんですね。牛乳、牛の牛乳美味しいですね。栄養がありますね。赤ちゃんに飲ませると育ちますね。このようにして、ね、本当に御言葉をよく口ずさんだ人、イエス・キリストというお方なる御言葉を、ね、よく食べて咀嚼してよく吸収した人こそが本当に霊的な乳を出すことができるんです。人を養うための、人にとって本当に折にかなった滋養競争に富んだ、ね、御言葉の乳を、ね、出してその人たちを養うことができるんです。そしてその人、ね、乾くことはないんですね。3節見ますと、その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄える。アメン。御言葉をハガーした人、ね、よく口ずさんだ人、すなわちイエス様を、ね、御言葉であられるイエス様をよく食べた人は、ね、このようにして決して乾くことがなく、また飢えることがない、時が来れば身を実らせる、何をしても栄える、この祝福が、ね、このイエス様を食べた人には、ね、その祝福が与えられるんですね。このイエス様というお方に来るということ、そしてこのイエス様を信じるということ、そしてイエス様のお言葉をいつも思い、ね、それをよく口ずさむ、そして、ね、イエス様のその人となりを食べる、ね、その人は決して乾くことはないんですけど、しかし人々はですね、信じないんです。ヨハネの6章の36節以降を読んでいきますと、しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言いました、ね、イエス様のことを見ておりました。イエス様が、ね、5000人を、ね、わずかなパンと魚で、ね、養うのを見て体験して食べました。しておきながらにして彼らは信じなかったんです。37節、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てません、ね、ここにも私のところに来る、ね、ということがありますね。37節にも、ね、35節の方にも、ね、私に来るものは、ね、決して植えることはなく、私を信じる者はどんな時も決して乾くことはないとありました。イエス様に来るということ、イエス様通いをする、イエス様が右行けば右に行く、イエス様が左行けば左に行く、そしてイエス様のお言葉をいつでもいただくためについていく、このことをする人こそが永遠の命を持っているんです。大勢の群衆はこの後離れていくんですけど、しかし、ね、ペテロは、ね、言うんですね。私が一体誰のところに行きましょうか、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。68節でペテロは告白してますね。そうです。イエス様は永遠の命の言葉を持っている。だから私たちはイエス様は決してあなたと離れません。あなたが行くところについていきますと、ペテロもまたその他の弟子たちもそう告白したわけです。イエス様のところに来る人、イエス様が通いする人 こそが、ね、あの永遠の命を得ている人、そして本当にイエス様の技を行う人です。今朝に、ね、38節、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。ここでもイエスさんおっしゃってますね。イエス様は自分から勝手に何かするお方ではなく、イエス様を使わせてくださったお方、すなわち父なる神様の御心を行うということをするためにイエス様は来られました。私たちも同じです、ね、私たちも自分から何かことを行うのではありません。聖霊様が、ね、語られる通りに私たちは行うのであって、ね、それ以外の、ね、自分勝手に、ね、サウローみたいに勝手に、ね、勝手な礼拝を捧げたり、ね、勝手なことをしたり、ね、そういったことをしてはならないんです。で、39節です。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。アメン。ここにおいて、なんで人に永遠の命を与えたいかということ、その、ね、そのことが書いてあります。それは、ね、要するに父の御心だからです。父は、ね、こう見て信じる人が一人も失うことなく永遠の命を持たせるということ、そのためにイエス様をお使わしになったんです。そしてイエス様を見て信じる者、イエス様の言葉を口ずさむ人は永遠の命を持っております。そのゆえに父なる神様は、ね、イエス様を天から下らせ、ね、お使わしになって、そして人々に、ね、この人々の口に入るような、ね、御言葉なるキリストとして、そして、ね、本当に目で見て触れる人間として、ね、父なる神様イエス様をお使わしになったわけです。で、ね、このことを聞いたユダヤ人たちはつぶやき始めるんですね。41節から、ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについてつぶやいた、ね、このイエス様に対して、ね、この時本音が出てくるんですね。もうつぶやきが出てくると、ね、もう途端に心の中に秘めていたこと、ね、それをあらわにするんです。40節では彼らは言った、あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている、そのイエスではないか、どうして今彼は私は天から下ってきたと言うのか。要するにこの、ね、彼ら本性が、ね、出たんですね。このイエス様は、ね、ヨセフの子であるという、ね、その前提で、ね、話しかけていたんですね。神が使わされた、ね、神の御子であられるということを信じないで、ヨセフの子、そして、ね、しかもイエス様が育ったその、ね、実情も知っている、ね、あのイエスキリスト、イエス様のその母はマリアで、そして、ね、イエス様の弟は、ね、誰々で、イエス様の妹は誰々で、ね、そういうことを、ね、言い出してイエス様の権を貶めようとしていったんですね。イエス様が人間の子であって、そして決して、ね、なんで自分のことを、ね、私が命のパンであるとか、私は天から下ってきたのだとか、ね、そういったことを言うのか、ね、結局信じていないから、ね、ですね。イエス様がおっしゃったのは、私を信じる者は、ね、決して、ね、飢えることがない、ね、どんな時決して乾くことがない、ね、そういうふうにイエス様がおっしゃったんですけど、しかし結局彼らは信じていなかったから、こういうつぶやきが出始めたわけです。まあ、もっとも彼ら、ね、そういうことを言うんですけど、しかし弟子たちは相変わらずイエス様を信じ続けておりました。イエス様が、ね、生ける神の、ね、神の聖者であるということを信じ、また知っています、ね、69節で告白していますね。イエス様がヨセフから生まれた、マリアから、ね、生まれた、ね、そういったことは、まあ、どうでもよかったんです。たとえそうだとしても、しかし、ね、イエスキリストは、ね、その乙女マリアの胎を、ね、通して聖霊によって身ごもって生まれたということを、ね、それだから、ね、イエス様はこの世の存在する前からイエス様は存在しておられたということを、ね、イエス様の言葉を、 信じている人はそういうふうに説明するんですけども、しかし結局このイエス様のパンだけを目当てにして、ね、やれパンパンパンパン言ってる人たちにすれば、あれはヨセフのせがれじゃないかというふうに、ね、そっちの方に行っちゃうんですね。でそれで、43節イエスは彼らに答えて言われた。互いにつぶやくのはやめなさい。私を使わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。誰も神を見た者はありません。ただ神から出た者、すなわちこの者だけが父を見たのです。アーメン。ここにおいて父なる神様が引き寄せられない限り、誰もイエス様のところに来ることはできないと書いてあります。じゃあこれ、ね、人間には、ね、どうしようもないのか、何か運命論的に、ね、イエス様に引き寄せられる、ね、イエス様に引き寄せられない、ね、そういった運命づけられているのか、ね、それは、ね、まあ、ここに書いてある言葉だけを読みますにそのように思えるんですけども、しかし、ね、私たち全てはですね、世界の元に置かれる前からすでに、ね、キリストのうちに選ばれており、御前で清く傷のないものにしようとあらかじめ定めておられたということ、この言葉はですね、これ全人類に対してなんですね。そして、ね、全人類がこのイエス様にあって、ね、その引き寄せられてずみではあるんです、ね、全ての人が父なる神様から私の元に来なさいと言われているんですけれども、ある人は引き寄せられておりながら信じようとしないんですね。ある人たちは、ね、イエス様から、ね、私のところについてきなさい言われたにもかかわらず、そのイエス様のことを信じないで、ね、そんな言葉をね、あれはヨセフのせがれではないか、ね、そういうふうに、ね、言ったりして、ね、そしてイエス様のところに、ね、引き寄せられておりながら、ね、けれどもその引き寄せられているその差し伸べられた手を取り払って、ね、拒否して、でそれでイエス様のことを、ね、拒否して、そうしてせっかく招待されているのに、ね、けれどもイエス様の肝心の時に、ね、さあ来なさいという時に来ないで、でそれで時間切れになって外の暗闇に追い出されて泣いて歯ぎしりする、ね、そういう者たちも出てくるわけです。本当に私たちは、ね、引き寄せられている者たちです。そしてイエス様は、ね、皆さんの、ね、心の扉の外に立って叩いております。でそれで誰でも戸を開けてイエス様をお迎えするならば、その人はイエス様と共に食事をして、ね、そして、天の食宴、天の食卓に連なることができるんですね。父が、ね、引き寄せられない限り誰も、ね、イエス様の元に来ることはできない、ね、そしてイエス様に引き寄せられて、そしてイエス様のところに来る人たちをイエス様は終わりの日にその人をよみがえらせます、ね、もうだから本当にこの群衆たち、明日のパンの、ね、心配、ね、それがこのイエスというものについていけば何か、ね、パンに事を書くことはないんじゃないかという淡い期待を寄せてきたんですけど、しかしあいにくイエス様の側のそのこの人々に対しての、ね、その期待、それはいつでもイエス様の元に来るということです。あいにくこの人々は、ね、もうパンパンパンパンのことで、ね、頭がパンパンでイエス様の元に、ね、言ってもけれども、イエス様が私が命のパンです、ね、言い出すと、あれはヨセフのせがれではないか、ね、言い出して結局、ね、引き寄せられない人に、もう成り下がってしまっているわけですね。そして、ね、45節から、預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書いてありますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます、父なる神様から聞いて学んだ人は、あ、イエス様こそが救い主だ、ということで、ね、そのもとに、ね、行くんですね。聞いて学ぶ人というものがおります、ね、本当に真理を知りたい、そして真理は一体何だろうか求める人に対して、父なる神様は答えてくださいます。さらに 46節、誰も神を見たものはありません、ただ神から出たもの、すなわちこのものだけが父を見たのです。アーメン。47節、誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。アーメン。信じる者は永遠の命を持つ。これキム・ジェームズとか長い訳とかでですね、私に信じる者は永遠の命を持つって書いてあるんですね。あなた方に告げます、私に、まあ、キム・ジェームズは Into me、 私に信じる者は永遠の命を持つ。ですからここね、対象がこの私にがなければあやふやですけど、イエスも要するにイエス様に対して信仰を置く人が永遠の命を持つんです。私は命のパンです、あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました、しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます、また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。アーメン。イエス様をいただく人、イエス様の御言葉を信じる人、イエス様の言葉を昼も夜も口ずさむ、詩編一編の方では、ハガーする書いてありました。テフィリンというと、暗記というイメージがあるんですけど、しかしそうじゃないですね、口ずさむことなんです。ですから、テフィリン、あの御言葉を、それをね、テープで録音して、それを繰り返し繰り返しリピート再生して聞く、で口ずさまないとするならば、それは、その人をハヤーしていないことなんですね。あのテフィリンのことをコンチャンゲ先生はハヤーというふうに、言っておりますけども、要するにハヤーというのは、キリシヘブライ語の B 動詞で存在の意味ですね。ですからハヤー、あの新命記の6章のところにおいて、私の言葉をあなたの中に刻みつけなさい、日本語で書いてあるんですけど、それがハヤーで、要するにその人の中で存在させ、そしてその存在が溢れるばかりまでにしなさいということ、それが、新命記6章で宣言されている言葉です。ですから御言葉をあなたの心の中に存在させ、そしてその言葉が溢れ出てくるようにするまでにする、柏原兄弟しましたね、あの場所の中において信玄を、自分の中にもう何度も何度も口ずさんで、していたら、彼を、あざける、者たちに囲まれた時に、わきまえのない者たち、そういうふうにもう心の中にある言葉が溢れ出てきて、そして周りをもう一瞬にして黙らせて、しまい、そして、彼もうこの度はもう視力も癒されて、目も癒されて、本当に素晴らしいですね。御言葉がその人の中に存在し、早足、そしてそれが溢れ出てくるようになるんです。命として、あるいは、あざける者たちを、口封じするために、あるいは癒しするために、どんどんどんどんそれが溢れるようになってくる。このようにして、イエス様を信じる、イエス様を食べる、イエス様を口ずさむならば、命がその人のうちにあるんです。そして、そのパンを、イエス様を食べるなら永遠に生きる。そして、このイエス様に会って、どんどんどんどん作り替えが、癒しが、また、悪しき者を撃退することがどんどん起こされていきます。皆さんも、このイエス・キリストというお言葉なるキリストをハヤーさせましょう。存在させ、皆さんの心の地に存在させ、口から溢れ出てくるようにさせ、そしてこのイエス様の人となりが、皆さんの人となりとなっていきますように。人は物を食べるならば、その食べる相手と、一体化していきます。皆さんも日ごとイエス様を、口ずさんで食べて、そしてどんどんどんどん皆さんのうちにキリストが形作られていく皆さんでありますように。
今パスタ素晴らしいこと言ったよ。人が口で食べたもの、それはその人と一体化される。で時々消化不良で河原に出てくるものもあるよ。そうそう、でもよく噛んで、そして胃腸の調子がよく噛んで、そして かり食べたものはそれは体の中の栄養分として吸収されて、いらないものだけが河原に出てくるね、ということですよね。食べたものと一体化されるんですよね。だから罪を飲み食いすると罪の力がどんどん体の中にね、栄養がついてしまうんですね。そして良いことをね、飲み食いするとどんどん良いことが体の中に濃い太ってその力になってくる。だから食べたものによって自分が作られるということなんですよ。だから皆さんがね、日頃イエス様の言葉を食べれば、皆さんはその食べた栄養分によって皆さん自身が力作られて、つけられて、そしてその色艶がイエス様の色艶でピカピカピカピカピカピカとなるということなんだけど、不平不満だとか嘘偽りだとかね、そういう良くないものを飲み食いして食べてしまうとね、その悪の力がね、なんかその人の人隣に現れて、あの人人相悪いよねって、なんか隣に来ると気持ち悪いわよ、何を考えているのか分かりはしない、なんか得体が知らないね、何をしている人なんだろう、ちょっとちょっとするとか、こういうことになってしまうんですよ。皆さんいるでしょ、たまに何にもしないんだけど、その人が近づいただけでちょっとする人ね、何にもしないんだけど近づいてくると嫌だから早く帰ってほしい人ね、それ何かって言ったらね、それなりの、ね、罪を飲み食いしたから、その人となりに出てるんですよ。それは出てて、そしてその飲み食いしたもんが出てて、そしてああ気持ち悪いとか近づいてほしくないって、ここ声かけてきてね、欲しくない、早く帰ってほしい、なんであの人がね、そういうことになってしまうんですね。ですけれど、たとえそういった人々であったとしてもね、イエス様を信じて、そして御言葉によって、そしてその人の人となりが良くなるとどうなるかさ、あの人変わったね、いや最近ね人相いいよ、なんかいいことがあるのかしら、顔ピカピカだよ、言葉ねまともな言葉喋ってるよ、最近まともだよあの人はって、これがね食べたものの人となりなんですよ。皆さん、イエス様の御言葉を食べて、そして栄養分をたっぷりいただいてね、神と人の前に立った時にね、ピカピカの人となりで立って、そしてあの人いいねって言われたいですよね。アメン。ね、いくら仲良くしたくてこう近づいていても、ちょっと来てほしくない。ある人が言ってましたね、ある人が言ってましたね、婦人会のメンバーがみんな、その人が来ると婦人会のメンバーがちょっとみんないつもは残ってお茶したりして和気あいあいしてるんだけど、ある人が来るとみんなもうさーっと帰るんだって。そんで教会の中でお茶したりして、そしてすごく仲良くしてたんだけど、ある人が礼拝に来てその婦人会に顔を出しただけで、その日は婦人会のお茶がない。それでまあ仲良しでお話をしたい人たちは外でそーっとテニスね、テニスねみたいなね、それでやってるということを私聞いたことはあるんですよ。ね、何々さんが来るといつもそうですよってということを聞いたことはありますね。だからなんでそうなのって言ったら、その人の人となりがね、 その婦人会の人にとっては迷惑だ、なんか言葉も合わないね。だからあらゆる面においてこう浮いてしまう、そういう存在だったから結局はそうなってしまったということなんですけれど、だとして見知らぬ人が来たらみんな婦人会のみんながそうしてるかって言ったらね、見知らぬ人が来てもみんな親切なんですね。こんにちは、はじめましてって、もうすっごい親切なんですよ。だけどその人が来るとみんなそうだ、それは人となりがどうしても合わないね、近づいてほしくない、早く帰ってほしいね、そういうことの結果ということなんですね。だから食い物だからつってね、何でも食っちゃいけませんね。食ったものによって人となりが現れるということになってしまうから、ちょっと食い物を気をつけなければならないということなんですね。イエス様というね、孫とのパンはいくら食べても大丈夫ですよ。で、二日限りという、ね、賞味期限もありません。ね、食べたからつってお腹がいっぱいでもうこれ以上は食べたくないということもありません。食べれば食べるほど、ね、本当に豊かにされる。そして食べて信仰が芽生えると乾くことがない、このボーナス付き、ね、モーセは食べたよね。でもボーナス付きの水がなかったから、あの荒野で争いが起きたじゃない、で不平不満も起きたじゃない。でもイエス様というこのね、孫とのパンを食べるとね、ボーナス付き、そしてね、乾くことのない生ける水までがセットになっているということ、素晴らしいじゃありませんかね。イエス様という素晴らしいパンをたくさんいただいて食べて、そしてそのボーナス付きの飲み物もしっかりといただいて、そしてよく反省したことによって自分も真っ白い吸入が立てて、そして飲まさなければならない、ね、霊において赤ちゃんたちをたくさん飲ませて恋くどらせる私たちでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン、ハレルヤ。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれがよく反省して思い巡らして、それぞれが主の御前で祈る時をしばしばしたいと思います。ますますあなたのもとへと引き寄せてください。あなたに来るものを主よ、あなたはますますあなたの御言葉の奥深みへと私をさらに導き、そして私自身ますますあなたにとどまり続けるならば、あなたから流れてくる命の養いによって私たちはどんどんと声太り、また豊かに 身を実らせるブドウの木となる、ブドウの草となることができますことを感謝いたします。誠のブドウの木であられるあなたにとどまり、そしてあなたの言葉が私たちの中にとどまるならば、何でも欲しいものを求めなさいとあなたがおっしゃったことを感謝いたします。主よ、ますます私たちはただあなたの愛の中にとどまり続けられますように、そしてあなたが私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合うならば、ますます私たちがあなたの弟子であることを世が知り、世がそれを認めていくようになるからです。主よ、ますます私たちがあなたにとどまり続けて豊かなあなたの実を結んでいく私たちでありますように、そしてあなたという誠のパンのその味わいをもっともっとよく噛みしめれば噛みしめるほどによく味わい知り、あなたの甘さ、そしてあなたのくださるその養い、それによってますます私たちは霊的に声太ったものとなって、ますます人々を豊かに養うものとなって行く私たちでありますように、導いてくださいますように。主よ、あなたが今日もこの豊かな命の御言葉によって我らともどもを養ってくださいましたことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
愛がなきゃ
意味はない、
深い真理
悟るとも
実る
虚しい御
言葉を、語るとも実る実はない、
愛がなきゃ
意味はない、
実
は実る実もない、
喜びし
悪き心
捨て去りで、
神を信じ
愛すなば
主と歩まれる。
神を信じ
従いで
歩む
道なら、
愛満たし
愛実る
主と歩まれる。
いつか主に愛まつら
ん、その日
主と会うために、
愛にて
生きよう、
信仰と希望、
愛の中、
優れしは
愛
がなきゃ 祈る身もない。私たちを御前に招いてくださった主に感謝して、そして主イエスキリストにあって信仰と希望と愛を身につけて、愛を私たちの土台にして、信仰を希望を貫くことができますように、御心にかなったものとして、愛が私たちの栄養分となって、神を愛して、そして教会を愛し、信仰と希望と愛を貫いていくことができますように、今日もイエス様に会って祈っていきたいと思います。父なる神様はイエス様に愛、憐れみ、許し、その恵みの技を与えてくださり、イエス様はそれを私たちに届けてくださいました。愛、憐れみ、許し、その恵みによって生かされたものらしく、私たちも愛を土台にして、信仰と希望を貫き、この世を、この世の光、世の光、地の塩になっていきたいと思います。そのために主の御前において祈りましょう。では主の皆を呼びます。